ますます我らの死に願わくは皆を崇めさせるたまえ、御国を汚せたまえ、御心の天にあるごく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものとなればなり、アーメン。
聖書を読みいたします。本日与えられました聖書の箇所は詩篇78編19節から20節と25節、旧約聖書の914ページをお開きください。詩篇78編19節、神に対してつぶやいていった、我ので食卓を整えることが神にできるのだろうか。神が岩を打てば水がほとばしり出て川となり溢れ流れるが、民にパンを与えることができるだろうか。肉を用意することができるだろうか。25節、人が力ある方のパンを食べた、神は食べ飽きるほどの糧を送られた。新約聖書のマルコによる福音書8章の1節から10節、76ページを開いてください。マルコによる福音書8章の1節から、その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスがパンはいくつあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り感謝の祈りを唱えてこれを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので賛美の祈りを唱えてそれも配るようにと言われた。人々は食べて満足したが、残ったパンのくずを集めると7籠になった。およそ4000人の人がいた。イエスが彼らを解散させられた。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方に行かれた。祈祷いたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの限りない愛と慈しみ、そして忍耐と許しのもとで全てのものが生かされていることを覚え感謝いたします。過ぐる7日の間、私たちをどこにいる時にも守ってくださり歩みを導いてくださってありがとうございました。8月の第2日曜日の朝、再び御前に集められまして礼拝をお捧げする幸いに感謝いたします。御言葉を聞くこの場にふさわしいものとして一人一人の心を整えさせてください。そして御子イエス・キリストによって結ばれて一つとなり、声を合わせてあなたを賛美し祈りを捧げて栄光を表すことができますように、私たちは何不自由なく当たり前のように毎日を過ごしていますけれども、突然の病や事故、 自然災害などの出来事をきっかけにして、改めて神様のお守りとお支えの中で恵みに満たされた生活をしているということに気づかされます。この方に弱い存在である私たちをどうかお願いください。豪雨によって九州を中心に全国各地が甚大な被害を受けました。85名もの死者、行方不明者があり、また避難所などで生活をされている方々も多くいます。厳しい暑さの中、懸命な復旧作業が続けられていますが、今年は特に感染症への対策が重要となって作業をさらに困難にしています。毎年のように繰り返すさまざまな災害ですけれども、神様は常に共にいてくださって力を与えてくださいます。故にその度ごとに苦難を乗り越えて試練に打ち勝つことができるのです。そしてまた新型ウイルスによる感染症の拡大という世界規模の状況に対しても、神様は一人一人を見守ってくださり、どのように対策をして行動をしなければならないのか、取るべき道を示してくださいます。神様の心に感謝いたします。どうか少しでも早く不安を取り除き、希望を見出すことができますように助けてください。また毎年8月は平和への思いを深くする時です。唯一の戦争被爆国である日本に生きる私たちだからこそ、その惨状と苦しみを世界各国へ向けて発信することができます。争いのない平和な世の中の実現を求める願いが、どうか隅々へと広がっていきますように、一人一人を平和の道具として用いてください。隣人に心を寄せて祈り、御言葉に聞き従い、共に生きていくものとならせてください。皆さん、どうか島田教会を感じてください。私たちが経験しているこの動く期間が決して意味のない日々ではなかったと、いつか思える日が来ますように。誰も担ってくださっている森地先生、毎週御言葉を取り継いでくださる先生方に感謝いたします。これから語られます御言葉が、神様が送ってくださる力によって一人一人の心の奥へと届きますように、どうかお願いいたします。神様からいただくたくさんの恵みに感謝し、広島、長崎をはじめ全国の教会の礼拝で同時に捧げられている切なる祈りと、病を得て出席がかなわない兄弟姉妹の祈りとを重ね合わせ、尊き主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌56番。
確認し、全能の知らぬ神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の知らぬ神の右に座したまえ、かしこより聞かれて、生ける者と死ねる者とを裁き、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪も許し、体もよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖教、イエスの神、再び、お知らせを。
大勢の人々がイエス様のもとに集まってきました。キリストが語る御言葉に耳と心を澄まして、もう時の経つのも忘れています。イエス様はこの3日もの間、共に過ごした群衆のことを心配してこのようにおっしゃっています。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、中には遠くから来ている者もいる。3日間は人々がイエス・キリストと共に過ごすことを選んでいた。それほどキリストの御言葉に力があふれており、あるいは主キリストと共に過ごす時間が何者にも変えなかったということではないでしょうか。とはいえ、3日の間飲まず食わずであれば、それはもう心は燃えても体は疲れ果てていくものです。でイエス様はおっしゃったのです。食べ物がない。すると弟子たちがこのイエス様の声に応えるように言いました。こんな人里離れたところで、町から遠く離れた山や川や野原が自然が豊かな場所、しかしこんな人里離れたところではパンを手に入れることなどできません、無理です、できませんと実は弟子たちは答えたのです。そうです、ここは単に人里離れた自然あふれる場所どころか、砂漠、荒れ野でありました。しかも人々は4000人もいます。仮に町中であったとしても、これだけの人を食べさせるものを手に入れることはできないでしょう。弟子たちの返事を聞いたイエス様はこうおっしゃいます。ではパンはいくつある、7つあります。そこで主イエスはパンを取った、感謝の祈りを唱えて、これを先に人々に配るようにと言って弟子たちに渡しました。魚も同じようにしました。すると人々は主イエスが配る弟子たちが運んだパンを食べてお腹いっぱいになりました。4000人が満腹しただけではありません。残ったパンがたくさん出て、そのパンくずを集めると7つのカゴがいっぱいになることでした。実はお気づきのように、これとそっくり同じ奇跡がもうすでに行われています。マルコの福音書で言えば6章の30節からのところに出てきます。そこでは5000人の人々をイエス様が同じようにわずかなパンで養いました。今日聖書を読まが朗読され、この説教の始めを聞いて、あれ4000人あれともし思われた方は、よく聖書に親しんでおられる方です。教会学校などでも私たちが馴染んでいるのは5000人 の人をイエス様が養ったという話です。でところがマルコの福音書、あるいはマタイの福音書はそのすぐ後にもう一回そっくり同じ奇跡が起こったということを記します。なぜでしょうか。それは最後に申します。そっくり同じ奇跡がすでに行われていて、5000人以上の人々をイエス様がパンで養いました。で実はその時5000人の時は場所はガリラヤの湖のほとりでした。そこに住むユダヤ人たちのために奇跡が起こりましたけれども、今回は荒野です、砂漠です。ユダヤ人よりもむしろ異邦人たちが多く住む場所です。イエス様おっしゃっています。この中には遠くから来ている者もいる。これは単に遠くから旅してきたというだけではないのです。神様から遠く離れていた者たち、救いからは遠いと思われていた異邦人の人々を指しています。救いはユダヤ人から来る、救いはユダヤ人にまず与えられるからです。けれどもイエス様の伝道はすでにユダヤ人から始まり異邦人へと及んでいました。使徒言行録でパウロたちは異邦人伝道を大々的に始めるはるか前から、これはイエス様がお始めになったことです。そしてその異邦人伝道のずっと2000年後の実りに私たち日本の教会クリスチャンもいるのです。そしてもう一回、もう一つ、前回の5000人の時その奇跡は青草の野原の上で行われました。美しい緑と自然のあふれた、まあ、のどかな風景です。ところが今回は人里離れた砂漠です。砂漠ですから食べ物も飲み水もあるわけがありません。天からのパンによってキリストによって養われなければ私たちはもう飢え渇いて倒れてしまう、そういう場所です。しかしまさにそのような場所で、食べ物も飲み水も手に全く入らない場所でイエス様はパンの奇跡を行いました。この砂漠でということから我々が思い出すのはあの旧約時代の出エジプトの出来事です。今日詩編で、詩編78編で読んでいただいたのはあの荒野の40年の一コマであります。イスラエルの人々は神につぶやき言いました。荒野で食卓を整えることが神にできるのだろうか。神様は確かに岩から水を与えてくださったけれども、この荒野で私たちのためにパンを、肉を用意することなどできるのだろうか。これは不信仰極まりない声です。しかし神様は食べ飽きるほどのパン、天からのパン、つまりあの時はマナとウズラです。天からのパンを神様があふれるほど降らしてください。40年間イスラエルの人々は苦しい道はありましたけれども、誰一人飢えかわことも倒れることもありませんでした。イエス様はこのかつて神がエジプトの奴隷の家からイスラエルを救い出しご自分の民とされたこの出来事を思い起こさせています。単に過去を思い起こすだけではありません。あのかつての出エジプトに勝る大いなる奇跡をキリストご自身が今ここで行われているのです。あの時はエジプトの奴隷の家から、奴隷の縛りから解き放たれた、それが神の救いの技でした。しかしこれはイエス・キリストの救いの恵みを表しています。今神は救い主キリストを私たちのために送りました。キリストが十字架にかかり肉を裂き血を流し、その死をもって私たちを罪から解き放ってくださるんです。罪の奴隷からキリストによって私たちは解き放たれました。このキリストに導かれこの世を旅する群れが教会であります。私たち教会は キリストによって選ばれた新しいイスラエル、かつてのモーセの出来事にはるかに勝る新しい出エジプトを経験しているのです。そしてその新しい出エジプトの中に起こった出来事は、キリストの与えるパン、天からのパンによって私たちの体と魂が養っていただけるということです。私たちの多くはイエス様を信じ洗礼を授かっています。私たちは御言葉と主の聖餐によって養われて生きる群れです。それが教会です。さらに世の終わり再び来られるキリストを待ち望んで、神の国を目指してこの世を旅しています。それが私たち教会という群れであります。キリストによって罪を許され、ナオメを解かれました。罪の奴隷という身分から自由にされたのです。しかし私たちは自由にされましたけれども、主が来られる時、再び来られるその日まで、この世という荒野、砂漠の中を歩み続けなければなりません。そこには当然ね、飢え渇きが待っており、さまざまな試練、信仰の戦いが起こります。信仰生活の中で砂を噛むような辛い思いをすることもあります。疲れ果て倒れそうになったり、あるいは人生倒れてしまうこともあるかもしれません。あるいは反対に、アラノを歩んだかつてのイスラエルがそうだったように、エジプトを懐かしみ、この世に生きてきた過去に戻ろうとする、神様やイエス・キリストを知らないでいた時の元のあの日々に戻りたい、罪の生活にバックしたい、そんな誘惑も起こります。イエス・キリストを愛し、神により頼んで生きる、その恵みの道が何か虚しく愚かに感じられてしまう、そういうことが我々にも起こるかもしれません。あらゆる誘惑が私たちの日常のあちこちに潜んでいます。さまざまなそのような誘惑に、悪魔は私たちをキリストから引き離そうとします。キリストから引き離したりすれば、どんな教会もどんな信仰者も牧師たちもイチコロである。そのことを悪魔がよく知っているからです。そうしたサタンの企みが私たちの日常に襲ってまいります。まさに荒野の日常です。この荒野の試練に打ち勝つために、私たちはイエス・キリストの御言葉によって、あるいはキリストが与える命のパンによって養われなければなりません。キリストによって養われ、そのことによってこそ私たちはあらゆる試練から守られ、これに勝利を収めることができるのです。そしてイエス・キリストはまさにこの地上の人生が砂漠を歩むようなものであるということをイエス様が誰よりもよくご存知でした。イエス様は公の生涯を始めるときに、悪魔から荒野で3つの誘惑を受けました。それを全て退けてこられました。実は私たちが荒野で苦しみ悩む前に、救い主キリストが私たちの先頭に立って、私たちの身代わり代表として悪魔の誘惑と戦ってくれた、そしてその勝利を収めたキリストが今主と共に荒野に足を踏み入れた我々に天からの命のパンを与えてくださるのです。荒野のような世界で疲れ果ててしまわないために、信仰を失わないために、キリストはご自身天からのパンとなって私たちを養ってくださいます。十字架の上で肉を裂き、血を流し、その命を捧げくださいました。まさにキリストが今ここで4000人もの人々に与えているパンは、まもなくキリストが十字架で捧げられるご自身のことだったんです。そうですから教会は今も礼拝でキリストが十字架で捧げた生産式で受け取っています。 今感染症のためにどの教会も草深教会もそうなんです。島田教会もどの教会も聖餐式を行うことができません。けれども、ね、私たちはその分イエス様の御言葉が私たちを養う天からのパンとなって、この御言葉こそが私たちを荒野の誘惑から守り救い出す、そのことを信じて喜んでキリストの声に聞き従っていきたいと願うものであります。さて最後に、なんで今日4000人の方の話をすることになったのでしょう。このパンの奇跡は5000人の方がメジャーな話です。2度目です。でもこの2度目の奇跡の弟子たちの姿を見るときに、私たち信仰あるいは教会の群れがどこに向かって歩んでいくべきか、あるいは私たちが神に立ち返らなければならない、そのことを実はこの4000人の物語がよく教えていると思います。これ弟子たちの反応を考えてください。今日が8章です。5000人の奇跡は6章です。間にどれぐらいの時間が経っていたかは分かりませんが、あれほどの奇跡を経験した弟子たちにとって一体これは何だったんでしょう。この8章を見ると、5000人前にはもっと大勢の人たちが養われている、その奇跡を弟子たちは目の当たりにし、イエス様の配るパンを預かって届け配っては渡した人たちです。ところがこのそっくり同じような状況の中で弟子たちは、イエス様、これだけの人に食べさせるパンは手に入れられませんと言うんです。まるであの5000人の奇跡などまるで覚えていない、経験したことがないような、まあ、そういうありさまでありました。まあ、イエス様の公のご生涯は3年と言われますが、どんなに長く見ても2年3年です。いや、そんなに間は空いてないと思います。あれほどのキリストの御業を目の当たりにしたときに、これ忘れられるんですよ。ところが弟子たちはある意味忘れ去っているんです。で、これはいわゆる記憶力の問題とは別の次元だと思います。言ってみれば信仰の記憶、魂の経験、あれほどの奇跡を経験しながらも、弟子たちはなおイエス様に従って荒野の人生を歩んでいました。そうすると、確かにあの奇跡を経験したはずなのに、そのことがすっぽり抜けてしまう、これは私たちにもあることではないでしょうか。洗礼を受けた、イエス様に捕らえられ救いの恵みを味わった、あるいは洗礼を受けた後も何年かして、洗礼を受けた時は正直あまりよく分かっていなかったけれども、何年かして神の恵みを、本当に人生がひっくり返るほどの恵みを味わった。ところがその後、私たちが荒野の旅路を過ごしている、頭の記憶、知識としてはどこかに残っていても、魂になって、まるでそういう恵みがどこかに吹っ飛んでしまった、置き忘れてしまった、そういう中で歩んでいってしまう、そういう我々罪人の弱さがあるんじゃないかと思います。まさにこの4000人の奇跡の時に、前のことを何にもなかったかのような弟子たちの姿、それはまさに我々の姿でも、私たちの弱さであります。けれども、この何も魂の記憶を呼び出せないでいる弟子たちに対して、イエス様は何をおっしゃったんでしょうか。パンは1皿か7皿かと言って、イエス様は粛々と感謝の祈りを唱え、最後の晩餐が聖餐式さながらに何も咎めずにパンを配り始めるんです。 お前たち覚えてないのか、あの5000人の奇跡を覚えてないのか、あの恵みの経験どこにいるのとはイエス様おっしゃらないです。つまり神様あるいはイエス様という方は、先ほど言ったそういう我々の弱さを誰にもよくご存知で、それを責めることもせず、思い出せと言葉で示すこともせず、ただご自身が間もなく十字架にかかると捧げる命を思ってパンを弟子たち一人一人に与えます。そして4000人みんなが満腹しました。一番この奇跡に二度にわたる奇跡で驚いたのは弟子たちではないかと思います。パンは7個しかありません。キリストはこれをちぎって弟子たちに渡すのです。そばで見ているんです。ちぎって渡し、ちぎって渡しすればもうすぐ10分も経たないうちにパンは尽きる、分かっています。しかしイエス様の配るパンは尽きるどころか溢れて、全ての人を満腹させ、さらに多くのカゴに残りが出た。これはまさにイエス様の二度にわたるパンの奇跡だ。この後の世代のために命のパンが用意されている。イエス様のパンは尽きることはない。イエス様の救いは世界中のどのような人々のところに遠い地の果てにまでも及ぶ。そのことをこの二度にわたる奇跡が表しているのであります。私たちはまさにこの弟子の立場です。つまりイエス様から恵みの御言葉をいただき、命のパンをいただき、救われ養われたんです。でも教会の務めはそこで終わるでしょうか。教会の礼拝はイエス様によって救われたその恵みをもちろん感謝するための礼拝です。でもそこで我々は終わるんでしょうか。その先があります。つまりこの命のパンは、私の言葉、私の救いの命を人々に届けなさい。弟子たちはまさにその目の前で尽きるはずのパンが尽きるどころか永遠に渡るまでパンが豊かに増えている。そのありさまをイエス様のすぐそばで見て、それを手渡され自分も食べて養われ、さらにイエス様が与えるパンを4000人の人々にみんなに届けていく、そういう働きをする中で弟子たちは二度に渡る、あれ今度こそこの方の尽きることのない愛と恵みの救いの確かさを経験したに違いないです。これが私たち教会の現体験であります。キリストのを経験した皆で同じキリストを味わい、そして今度こそ我々の魂の奥底にまでこの記憶はイエス様の手で刻まれています。今度は私たちがこのイエス様からのパンを受け取り人々に伝える番であります。私たちはこれまでも数えきれないほどのたくさんの恵みをこの方からいただいてきました。キリストがくださったこのパンは私たち一人一人が自分のところでとどめるにはあまりにも大きすぎるのです。キリストの救いはそれほど偉大で大きく豊かです。自分の手の中でだけパンを守るように、これを手渡して伝え、みんなで共に味わう方が、その喜びは何十倍、何百倍にも広がるでありましょう。かつて5つのパンで5000人を養い、7つのパンで4000人を養ったキリストが、今、そしてこれから、ご自身の御言葉と聖餐を持って、復活の命を持って、世界中の教会を養い続けます。これから神の胸加えられる、そのような人々のためにイエス様は今も生きて働いてくださっています。このイエス・キリストの尊い胸の中にすでに私たちは生かされています。主イエス・キリストの御後に続くものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。今朝もこの暑い暑い夏の朝ですけれども、健康を守られ、 信仰を支えていただき、あなたのお褒めたたえるこの礼拝の場に導かれました。今日もあなたから命の御言葉をいただき、天からのパンをしっかりとかみしめながら、この荒野へと新たに歩み出すことができます。感謝を捧げます。私たちはさまざまな困難や試練に出会いますけど、しかしそのために頼るべき方がおられることを、祈るべき方がいてくださること、我々の叫びを聞いている方がおられることを知っています。そして祈り求めることができます。しかし私たちの身の回りにはあなたの存在をご存じない、一人で全てを抱え、一人で全てを解決しなければならない、そう思っておられる方々が多くおられます。どうぞその方々、私たち真を養ってくれたイエス様のパンを手渡していくことができますよ。どうぞこの世界、この国の世界中の教会とその群れを、これからもあなたの御手のうちにおいてお守りください。どうぞあなたがこの困難な世界的な支援の中、あなた自らがそのご栄光を表してくださいますよ。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ところに集めてくださり、ご自身先生の御言葉の解き明かしを
ていただき、またに愛を捧げることができましたことを感謝いたします。今世界で感染症の大きな猛威が広がっています。また多くのところで事故とか災害の方々がいます。どうぞ悲しみのある方々の上にどうかいるあなたの豊かな愛のもと恵みが与えられますように。今捧げましたものはあなたからいただいたものの一部をお返ししました。私たちの献身の印としてお受けください。この祈りをイエス・キリストの名によりお願いいたします。
アーメン。
Thank you.